御言葉をお読みいたします。創世記第5章1節から32節。これはアダムの系図の書である。神は人を創造された日、神に似せてこれを作られ、男と女に創造された。創造の日に彼らを祝福されて人と名付けられた。アダムは130歳になった時、自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子をセトと名付けた。アダムはセトが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。アダムは930年生き、そして死んだ。セトは105歳になった時、エノシを設けた。セトはエノシが生まれた後807年生きて息子や娘を設けた。セトは912年生き、そして死んだ。エノシは90歳になった時、ケナンを設けた。エノシはケナンが生まれた後815年生きて息子や娘を設けた。エノシは905年生き、そして死んだ。ケナンは70歳になった時、ハマラルエルを設けた。ケナンはハマラルエルが生まれた後840年生きて息子や娘を設けた。ケナンは910年生き、そして死んだ。ハマラルエルは65歳になった時、イエレドを設けた。ハマラルエルはイエレドが生まれた後830年生きて息子や娘を設けた。ハマラルエルは895年生き、そして死んだ。イエレドは162歳になった時、エノクを設けた。イエレドはエノクが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。イエレドは962年生き、そして死んだ。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。メトシェラは187歳になった時、レメクを設けた。メトシェラはレメクが生まれた後782年生きて息子や娘を設けた。メトシェラは969年生き、そして死んだ。レメクは182歳になった時、男の子を設けた。彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けた。レメクはノアが生まれた後595年生きて息子や娘を設けた。レメクは777年生き、そして死んだ。ノアは500歳になった時、セム、ハム、ヤフェトを設けた。先週の月曜日に我が子に2人目の子が生まれました。新型コロナウイルスの影響で立ち会い、また出産後の面会は叶いませんでしたが、無事に守られたことを感謝しています。病院から戻ってきたのは金曜日の午前でしたが、直接自分の目で初めて我が子を見たときに、とても単純なことかもしれませんけれども、赤ちゃんは小さいな、そして可愛いなと改めて思わされました。そして小さいがゆえに大変重みがある命であることを思わされるのです。赤ちゃんというのは誰よりも親から守ってもらわなければ生きていくことができない存在です。私たちの救い主であられる主イエスもまた、誰よりも親に守っていただかなければ生きていくことができない存在、正確に申すならば神に守っていただけなければ決して生きていくことができない、そういう人間の象徴としてこの世界に血の身ごとして生まれてきてくださったことを思い出します。 それはもう何十年も命の歩みを重ねてきた大人の人たちにも言えることです。誰もが神の守り、神の助けなしに、そして神様に愛されることなしに生きていくことはできません。そのことを明らかにしてくださるために主イエスはこの世界に生まれてきてくださいました。いや、少し話は変わりますが、私が牧師の道を進もうという思いが与えられたのは大学4年生になったばかりのことでした。あまり皆様には献身のきっかけについて、詳しい話をしたことはありませんが、とても短くまとめると、教会や仲介、また大会での奉仕を通して神様に仕える喜びを与えられたから、それが大きな理由でした。今考えますと、神様に仕える道というのは、さまざまな道がありますけれども、まだ若かったという理由もあったかもしれませんが、神様に仕えることイコール牧師になる道だと思い込んでいたところもあったのでしょう。しばらく祈り求めた後、母教会の牧師に相談しに行ったことを思い起こします。そして牧師とはどういう働きをするのか、そのことも当時は十分に知らなかったところがあったと思います。でも神学校に入学して学びを重ねたり、派遣教会での奉仕や交わりなどを通して牧師の働きについて、またその重さについて、少しずつではありますが教えられていきました。当時私はまだ22歳でした。新学生になると日曜日は近隣の諸教会に使わされます。最初の年に使わされた教会は伊丹教会でした。新学生として最初に派遣教会に行った日はちょうどイースターの日であったことを覚えています。神様が与えてくださった新しい命の始まりを覚えつつ、新学校の歩み、また奉仕を始めることが許されました。しかしそこで同時に深く考えさせられたのは、命と対極にある死の問題でした。伊丹教会には近所の子どもたちが教会学校に通っていました。当時まだ小学4年生の男の子がいました。何気ない会話の中で家族の話になり、その子のお父さんのことについて私が尋ねたんです。でもその子は急に黙り込んですぐに暗い顔になりました。その様子を見ていた教会の長老が様子を察してくださいまして、すぐにお父さんは亡くなったんだよね、とても悲しかったねと言葉をかけてくださいました。教会にはまだ10歳にも満たない子供が、当時の私よりももっと深いところで死を受け止め、その悲しみを知っていました。また若く20代にして我が子を病気で失った長老ご夫妻がおられました。ことあるごとに亡くなられた息子さんのお話をしてくださいました。キリスト者の息子さんでしたが、単純に今はもう神様のもとにいるのだから、そういう言葉だけでは慰めを得ることができない、あるいはそう言われても自分の心が十分に追いついていかない、そういう深い痛みというものを負っておられました。しかしそのような痛みを負いながら、毎週水曜日には祈祷会に集い、また日曜日には教会に来て礼拝を捧げる生活をとても大切にしておられました。当時私は大学を出たばかりで、自分自身のこととしても家族や隣人のこととしても死ということを深く突き詰めて考えるようなことは、その時はまだほとんどしていなかったと思います。でそういう自分が一体教会の人たちに対して、あるいは世の人たちに対して何をすることができるんだろうか、何を語ることができるんだろうか、そのようなことを新学生の最初に考えさせられたことを今でもよく覚えています。私どもが生きるということはどういうことなんでしょうか、死ぬというのは一体どういうことなんでしょうか。これらの問いは時代を超えて、年齢や世代を超えて存在し続ける問いであります。 先ほど旧約聖書創世記に記されているずいぶん長い系図をお読みしました。アダムの系図と呼ばれるものです。で、聖書には他にもいくつもの系図が記されています。で、信仰生活を長く重ねておられる方は、それらの系図の中に記されています人物について、彼らがどういう人たちであったか、そのことが大体わかるのではないかと思います。で、今お読みした系図の最初に出てくるアダム、あるいは最後に出てきますノアもですね、聖書の中では大変よく知られている人物です。でも後の人物に関しては、名前は聖書の中に出てくるものの、丁寧にですね、それらの人たちについての物語が描かれているわけではありません。しかしそれよりも私ども驚かしますのは、ここに登場する人たちの年齢、寿命ではないでしょうか。例えば最初に神様に創造されたアダムについてこう記されています。アダムは130歳になったとき、自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子をセトと名付けた。アダムはセトが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。アダムは930年生き、そして死んだ。ここに出てきます130歳とか800歳とか930歳という年齢は、今日の常識からしてありえない数字です。ですから聖書は信じがたいとか誇張しすぎるにも程がある、そういうふうに思われてしまうのかもしれません。当然これらの数字について人間の寿命という、昔からこれらの数字をですね、どういうふうに理解すべきなのか、人間の寿命という点で考えるならば、これは天文学的な数字といっても良いでありましょう。この数字をどう理解したら良いのか、そういう議論がいろいろと重ねられてきました。例えば1年というのは今日のように365日というサイクルではなくて、もっと短いサイクルではなかったのか、そのように言う人たちもいます。あるいはこれらの数字は一個人の年齢ではなくて、その部族あるいは民族に属する複数の人たちの年齢を合わせた数字ではないかと考えられることがあるんです。例えば瀬戸族に属した何人もの人の合計の年齢、あるいは瀬戸族の最初の世代の人たちから最後の世代の人たちまでの年齢を合計して900何十年というふうな数字を出しているんだというんです。これを集団人格説と呼ぶことがあります。一つの集団を持って一人の人格、一個人を表すという考え方です。で、そういう考え方が全くないわけではありません。で、しかしながら聖書を通して神様のメッセージを正しく聞こうとするときに、複数の人間で、一つと考えるよりも一個人としてこれらの数字を理解し、考えた方が、適当と言いましょうか、聖書が伝えようとするところをまっすぐに理解することができるのだと思います。いずれにせよこの驚くような数字は一体何を意味するんでしょうか。何を伝えようとしているんでしょうか。ある神学者はこの時代はまさに黄金時代だと言いました。今日の常識では考えられない寿命の長さがそのまま生命力にあふれている印だというんです。生き生きとした命の躍動がここにあると言います。確かに実際にここまで長く生きることができたならば、普段できない経験をたくさん積むことができるかもしれません。その経験がその人の人生をより豊かにするということもあるでありましょう。しかし同時に思い起こしますのは、反対にこの系図に記されていない人たちは一体どうなってしまうのかということです。 この系図のリストに含まれない人たちはどうなってしまうんでしょうか。例えば長寿の反対、短命で若くして亡くなった人であるとか、結婚せず独身である人であるとか、あるいは子供が与えられなかった夫婦であるとか、体や心に障害や病を負っている人たちはどうなるんでしょうか。彼らは黄金の名に値しない地味で暗い人生を送り、神様から祝福されていない人たちだったということなんでしょうか。もしそうであるならば、キリスト教会が語るメッセージというのもですね、随分変わってくるのではないかと思うんです。要するに神様を信じると長生きをすることができるとか、失敗のない成功した人生を送ることができるとか、病の苦しみも涙することもない人生を送ることができる、だからこれまでの生き方を改めて神のもとに立ち返るように、そういうメッセージを教会は語るということになってしまいます。そして実際にそのような教えを語る宗教というのはいくらでもありますし、キリスト教と名乗るグループでありましても成功を歌う教会が存在するのも事実であります。それゆえに私どもはキリストの教会に生きる者として改めて人生の意味を問わずにはおれません。自分が自分の人生を生きる上でも、誰かにキリストの福音を伝える上でも、何をもって私どもの人生は意味あるものとされるのか、そのことを絶えず聖書を通して聞き続ける必要があるのではないでしょうか。創世記第5章に記されていますアダムの系図は、さっと目を通すだけでは、正直ピンとこないところがあるかもしれません。でも繰り返し読んでいただけるならば、可能ならば声に出して読んでいただけるならば、本日の御言葉の中におけるある一定のリズムのようなものに気づいていただけるのではないかと思うんです。もう一度3節から8節をお読みします。アダムは130歳になったとき、自分に似た自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子をセトと名付けた。アダムはセトが生まれた後800年生きて息子や娘を設けた。アダムは930年生き、そして死んだ。セトは105歳になった時、エノシを設けた。セトはエノシが生まれた後807年生きて息子や娘を設けた。セトは912年生き、そして死んだ。で、9節以降も大体似たようなリズムが、繰り返されていきます。それゆえに耳に残る言葉があるんです。それはまずはじめに誰々を設けたという言葉です。次に、子供が生まれた後何年生きたという言葉が続きます。そしてその最後にその人の寿命が記され、誰々は死んだという言葉で終わっているということです。産んで生きて死んだ、このことがこの系図の中でずっと繰り返されるんです。産んでというのは、生まれてというふうに言い換えても言い換えた方が分かりやすいかもしれません。いずれにせよ生まれて生きて死んでという、これら3つの言葉で人の人生が語られているということです。このことに抵抗を覚える方もおられるかもしれません。3つの言葉でまとめることができるほどに人間の人生というのは単純なものではないんだと。しかし聖書ははっきり告げます。私どもに問いかけるんです。人生というのはある意味生まれて生きて死ぬだけではないか。そしてこの系図は人間の最後について死んだという言葉を幾度も繰り返すんです。つまり人間の最後に残るものは死だということです。長寿が与えられ、その長い歩みの中で多くのものを手にすることができるでありましょう。人生が長ければ長いほど豊かな経験を積むことができるでありましょう。たくさんのものを 得ることができるかもしれません。しかし私どもが持っているもの、手にしてきたものをすべて手放したときに、一体最後に何が残るんでしょうか。そこで初めて見えてくるものがあなたの命の正体なんだというんです。あなたの命の正体は何であるか、あなたの命の根本は何であるかということです。それは死すべき命ではないかというんです。神様は御言葉を通していつも問いかけておられます。あなたの命の正体は何なのか、それはあなたが見出したときにその命はあなたに喜びをもたらすものなのか、まあ、人によってどういう人生を生きるかは人それぞれですが、生まれること、生きること、そして死ぬことのうちで最もその人の個性がよく現れているのは真ん中の生きるということだと思います。ただこの系図の中で肝心の、まあ、生きるとはどういうことかということについて具体的なことはほとんど記されておりません。でも私どもにあるヒントを教えてくれる箇所があるんです。その一つが28節に登場しますレメクです。28節から29節をお読みします。レメクは182歳になったとき男の子を設けた。彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けた。レメクは182歳の時に男の子を設けました。この182歳というのも今日の常識では考えられないような数字ですが、もし分かりやすく理解したいと思われる方は、それぞれの人たちの年齢を10で割れば良いと言われることがあります。そうしますとレメクは18歳という大変若い年齢で子供が与えられたということになります。そして31節に777年生き、そして死んだとありますから、77歳で死んだということになります。18歳という若い年齢で子供が与えられたレメクですが、注目していただきたいのはそのすぐ後に、主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けたとあることです。レメクは我が子をノア、慰めと名付けました。そしてノア、慰めと名付けましたのは、この先大人になっていろいろと大変な経験をしたときに、神様から唯一の慰めをこの子がいただくことができるように、そういう願いを込めてつけたのではないということです。誰よりも親のレメク自身が我が子によって慰められたいと願って、ノアという名前をつけたということなんです。わずか18歳というのはですね、わずか18歳、この18歳という年齢は、まあ、大人というよりは、まあ、若者青年と呼べるような年齢だと思います。しかしその若いレメクが、私は慰められたいと心から切に願って生きていたということです。それはレメクが若くしてすでに生きることに疲れ果て、日々労苦と悩みの中にあったということなんです。29節に主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をとありました。レメクにとりまして働くこと、生きることは苦労することに過ぎないんだというんです。私が生きるとは一体どういうことか、そのことを自問自答するときに、それは苦労すること、思い悩むことだというんです。そしてこのことはレメクにだけ当てはまるのではなくて、この系図に記されている他の人たちにおいても言えることなのだと思います。なぜかと申しますと、働くこと、生きることが苦労でしかない、我が子に慰められたいと願うほどに苦労多い人生を送らなければいけなくなったのは、決して自然の成り行きでそうなったからではないからです。生きることも働くことも苦労が多いというのは、年齢を重ねれば重ねるほどそうだとうなずくような 当たり前の話かもしれません。でも聖書は語るんです。私どもが苦労しなければいけないのは自然のことでも当たり前のことでもない。それは神の裁きによるんだというんです。29節にも主の呪いを受けた大地とありました。さらに聖書を遡ってみますと、旧約聖書の4ページに創世記第3章の17節から19節にこうあります。旧約聖書の4ページの創世記第3章17節から19節、神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して父は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとする前にお前は顔に汗を流してパンを得る。父に帰る時までお前がそこから取られた父に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。この創世記第3章は神の形に従って創造され、祝福のうちにあった人間アダムとエバが罪を犯し堕落したその場面を記す箇所です。その罪に対する裁きとして人は呪われるものとなり、また死ぬべきものとなりました。人間だけではなくて私どもの命を支える大地そのものまでもが呪われるものとなり、作物を生み出すために人は苦労しなければいけなくなりました。そしてやがて人は呪われた大地に塵に帰る運命にあるのです。アダムの系図は私どもに何を語りかけようとしているんでしょうか。祝福なんでしょうか、それとも呪いなんでしょうか。第5章の最初には創世記第1章でも記されていましたように、アダムが神に似せて作られたことがもう一度記されております。そしてアダムだけではなくて彼の子孫までもが神の似姿、神の形に従って創造されている。そのように神様の祝福はアダム以降の世代にも確かに受け継がれているんだ、そういうふうに理解することができます。それはその通りで、全ての人は神の形に作られているんです。神様を神様として崇め、神様との交わりを喜びつつ生きることができる祝福がここでも語られているんです。しかしながら、そのような祝福に満ちた人間が実は地上においては苦労が絶えず疲れ果て、やがては死んで塵に帰る定めにあるという事実をごまかすことなく告げるんです。だから本当はこの系図は祝福のリストではなくて死のリストである、そのように言う人たちもいます。他にも旧約聖書詩編第90編にこのような御言葉があります。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。詩人は歌うんです。70年80年生きても、その人生の中で得たものは何であろうか。結局は労苦と災いに過ぎないではないか。あっという間に終わってしまう人生は実に虚しい。それに神様の前に立った時に、自分の罪のゆえにため息のように消え去ってしまう儚い存在、儚い人生に過ぎないではないかと歌うんです。私どもまたよくあっという間だったと口にすることがよくあります。それはただ時の流れの速さを嘆くだけではなくて、与えられた人生においてなすべきことをなすことが十分にできなかった、そういう後悔や嘆きといったものがあっという間という言葉の中に込められているのだと思います。しかしながら、聖書というのはそのような人生の儚さや虚しさだけを伝えたいんでしょうか。先に紹介しました御言葉だけを 読むならば、まあ、そういう理解になってしまうかもしれません。でも聖書は、本日の箇所でもそうですけれども、もう一つの事実を告げるんです。この系図の中にもう一人注目すべき人物がいます。彼の中に確かな光が差し込んでいるんです。それが21節に登場するエノクという人物です。彼についてこのように記されています。エノクは65歳になったとき、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。エノクについて語るこの箇所を読んでいまして、気づかされることは、他の人たちに必ず記されている死んだという言葉が一切記されていないということです。その代わりにいなくなったと記されているんです。その理由について、神が取られたからいなくなったんだというんです。神が取られたというのは、神が受け入れられたということです。しかもこのエノクの年齢は365年でありました。普通に考えるとこれも驚くべき数字ですが、この系図に記されている他の人たちとの年齢を比べますと、このエノクというのは短命であったことが分かります。長い人たちで969年とか962年とありますから、エノクはそれらの人たちの3分の1ほどの命だったということになります。365という数字を10で割ると、36歳ということになるでしょう。で、これは明らかにまだ若い年齢です。今で言うと、例えば結婚して子供が何人か与えられて、仕事ややりたいこともこれからという、そういう年齢でありましょう。この後自分の人生にいろんなことを期待することができる、そういう年齢であるかもしれません。そしてたとえこれまでの歩みがうまくいってなかったとしても、まだやり直しが効く、そういう可能性が十分に残されている年齢とも言えるのです。しかしエノコは他の人たちよりも随分若くして死んでしまいました。神様のもとに行ってしまいました。しかし創世記の著者は365年生き死んだとは記さなかったんです。神が取られたのでいなくなったと記し、そしてその前に一言、神と共に歩みという言葉を記しました。私ども人間の歩みというのは、この系図が繰り返し語りますように、生まれて生きて死んでいくだけの存在です。しかし聖書はそれだけではないんだということを語るんです。もう一つの人生の歩みというのがあるんだというんです。それは結局は虚しいであるとか、儚いであるとか、そういう人生ではなくて、確かな意味を持つ人生、この地上においてだけ意味や価値を持つ人生ではなくて、永遠の意味を持つ人生があるんだということです。そのことを聖書は、神と共に歩んだと記します。地上の歩みの最後の日に、それぞれの歩みの中で与えられたもの、手にしてきたものがすべてなくなるとき、私どもの命の正体というのが見えてくると申しました。そのときに人は何も誇ることができず、ただ死んで塵に帰っていくだけの命しか見えないのです。しかし神と共に歩む人生を送って生きることが許されたならば、それは死んで終わってしまうという、そういう悲しい現実を見ることはありません。私どもが見ているよりももっと確かな現実、そして命に満ちた現実、永遠の喜びを神様が見せてくださるからです。新約聖書ヘブライ人への手紙の中には、このエノクについてこう語られています。 信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。このエノクという人が、具体的にどういう人生を送ったかは分かりません。まだ自分は若いのに、まだ自分はこれからなのにという思いの中で神のもとに移されたのかもしれません。でも確かな事実は、エノクは神に喜ばれた人生を送ったということです。エノクのことを神様が喜んでくださり、愛していてくださったということです。この神様の思いに包まれて生きるときに、死んで全てが終わるという運命から解き放たれるんです。そして神様の喜び、神様の愛というのは、人間の地上の歩みに限ったことではないということなんです。死を超えて永遠に私のことを喜びとしていてくださる、永遠に私と共にいてくださるんです。そして神が共にいてくださるとき、私どもは死んでも生きるんです。そして何よりもイエス・キリストの地上の生涯を思い起こしますときに、改めて何が人生に意味をもたらすのか、そのことがはっきりすると思います。馬小屋でお生まれになり、飼い葉桶に寝かされた幼子シューイエスは、父であり大工であるヨセフのもとで働き、30歳になったとき救い主としての公の生涯を歩み始められました。しかしその歩みは決して華やかな歩みではありませんでした。絶えず自分に敵対する者が存在し、絶えず命を狙われていました。枕するところがないというほどに忙しい中にありましたが、でもそういう中で一筋に神と人に仕える歩みを続けられました。しかし最後には人々に捕まり、十字架にかけられて死んだのです。その時まだシュエスは30数歳という年齢です。しかし神様はシュエスの死を無駄にすることなく、十字架に死なれたシュエスを3日後によみがえらせてくださいました。ですから、そしてですね、天に昇られ、今は神様の右の座に座っておられるんです。ですからシュエスの地上の歩みは、十字架の死で終わる虚しいものではありません。シュエスの歩みはまさに永遠の意味を持つその歩みそのものなんです。そしてこのことはシュエスにとってだけ意味があるというのではなくて、シュエスを信じる私ども一人一人にとっても永遠の意味を持つものとなりました。私どもはシュエスの救いに預かっているからです。シュエスの復活の命の中を生きているからです。だから私ども一人一人の命、人生が永遠の意味を持つものとなったんです。旧約聖書に先立ってルカによる福音書第2章に記されているこのシメオンの賛歌と呼ばれるその箇所を読んでいただきました。このシメオンはクリスマス物語の一番最後に登場する人物であります。このシメオンは昔から老人ではなかったかと言われてきましたが、具体的な年齢が記されていないために、もしかしたら青年であったかもしれない、いろいろと推測をされてきました。しかしどの世代の人たちも耳を傾けるべき御言葉であることに変わりありません。このシメオンは救い主イエス・キリストにお会いするまでは決して死なないと聖霊から告げられ、その御霊に導かれるようにして神の民イスラエルが慰められることを長く待ち望んだ人でありました。そういう意味では創世記の系図に記されていましたレメクが我が子にノア慰めと名付けたように、慰められることをひたすら待ち望んだ人でもある、そういう意味では重なっているとも言えるでしょう。ただ一つ違うことは、我が子によってではなくて、ただ神様によってのみ慰められることを待ち望んだということです。人間が生み出し、人間が自分の力によって得ようとする、そういう慰めではなくて、 それにはるかに勝った誠の慰めをシメオンは祈り求めてきました。シエスにお会いするまでは死なないというその使命に生き、そして祈りの道に行きました。そのシメオンがついに神殿で幼子シエスとお会いしたときに歌った賛美がシメオンの歌、ラテン語でヌンクディミツスと呼ばれる歌です。この歌の中でいくつかのことが歌われていますが、その中心は何といってもラテン語の題にもなっていますように、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますという賛美だと思います。安らかに去らせてくださいということができるほどに今私の人生は満たされた、私の人生においてなすべきことをもう完全に成し遂げた、目的に達したということです。そのように言うことができる理由はただ一つ、救い主イエス・キリストにお会いしたということです。ここに私の人生のすべてがかかっているんです。その時に私はこの目であなたの救いを見たと神を賛美して人生の喜びに包まれるんです。イエス・キリストこそ私どもにとって生きる時だけでなく死ぬ時においてもただ一つの慰めであり救いです。エノクは神と共に歩みました。それゆえに神に喜ばれ神がエノクを取られたのです。でも少し見方を変えますと、私が神と共に歩んだというよりも神が私と共に歩んでくださった、まあ、そういった方がより丁寧かと思います。年を重ねていようが若かろうが成功しようが失敗しようが、体や心にいろんな弱さやまた罪を抱えていようが、神は私どもの神として共に生きてくださるお方です。神様愛する御子イエス・キリストを指し示しながら、ここに私があなたと共にいる印があるとおっしゃってくださいます。ここに確かな光があり、私どもの人生が永遠の意味を持つものとされるのです。お祈りをいたします。神様、あなたとの出会いを与えてくださり感謝をいたします。生まれて生きて死ぬという人生ではなく、神に喜ばれ神と共にある歩みをこれからも重ねていくことができますように、自らの貧しさに思い悩むことの多い私どもですが、御言葉の光が私ども明るく照らし、主にある確かな希望に生きることができますように、すでに復活の主によって命の望みに生かされているがゆえに、与えられた生涯の日々を賢く生きることができるように知恵を与えてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。